6週目、補修から帰還した民を清めることの内在的な意義。ローマ数字1、主の回復は独特なものです。この回復は絶対的に純粋で、単一で、清いものでなければならず、いかなる混合もあってはなりません。こういうわけで、私たちは多くのエズラやネヘミヤが清める働きを遂行することを必要とします。主の回復のすべての段階において清めることが必要になります。A、エズラは聖なる種をあらゆる異教のものから分離させることによって回復を清めました。1、エズラが到着する前、混合がありました。なぜなら何人かのイスラエル人が異教の妻と結婚し、この混合から子供を産んでいたからです。これは予表であって、このことを私たちは文字通りにではなく、霊的に適用すべきです。2、主の回復の中で、聖なる種をあらゆる異教のものから分離して清める必要があります。スモール A、主の回復は聖なる種です。私たちは純粋になって、聖なる種がいかなる異教なものとも決して混合しないようにしなければなりません。スモール B、回復が清いとき、私たちは主の祝福を見るでしょう。B、家が建造された後、私たちは清めることを必要とします。エズラのリーダーシップのもとに見られます。都が建造された後、私たちは再び清められる必要があります。ネヘミヤの絶対さに見られます。エズラ10章10節。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。だから今エホバ、あなた方の父祖の神に告白して、神の御心を行い、この地の民から、また外国の女から自らを分離しなさい。ネヘミヤ13章30節。こうして私は彼らをすべての外国のものから清めた。C、小地方紹介の中で、私たちはすべての混合から徹底的に清められなければなりません。俗なあらゆるものと主の回復の天的な性質と相入れないあらゆるものは除き去られなければなりません。ローマ数字2、バビロンとは神の事物と偶像の事物との混合です。バビロンの原則とは人の事物を神の御言葉と混合させ、また肉の事物をその霊の事物と混合させるという原則です。A、バビロンの一部であらゆるものはすべて神の目に忌むべきものです。バビロン的であるものはすべてサタンに神の民を打ち破る立場を与えます。B、神は他のどんなものよりもバビロンの原則を憎みます。私たちが自分の中にあるバビロンの事物すべてを裁くとき初めて私たちもバビロンの原則を憎むと言い表すことができます。ローマ数字3、使徒21章とヤコブの手紙には混合があります。ヤコブは旧約と新約を混合させ、新しい経輪と古い経輪を混合させ、神の新しい民と古い民とを混合させ、新しい人と古い人を混合させました。A、使徒21章はエルサレムにある教会の中の重大な混合を暴露しています。ユダヤ人信者たちは、依然としてモーセの律法を守り、旧約の時代に留まっており、ユダヤ教の強い影響のもとにあり、神の新約エコノミーと時代遅れの旧約エコノミーと混合させていました。B、律法の時代が完全に終わっていることと、恵みの時代が完全に尊ばれるべきであることと、これら二つの時代の区別を顧みないことはすべて、神による時代の行政に反しており、キリストの表現としての紹介を建造する神のエコノミーのご計画に対する重大な損害になることを彼らは知りませんでした。C、律法は神が何であるかに従って人に要求します。恵みは神が何であるかをもって人に供給して神の要求に応じます。恵みは人によって享受された神です。ローマ数字4、神の子供たちの間の大きな問題は自己と霊との混合です。ヘブル4章12節、 なぜなら神の言葉は生きていて効力があり、どんな諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を切り離すまでに差し通して、心の思考と意図を識別することができるからです。A、この混合は多くの人に神に仕える資格を失わせます。なぜなら彼らの霊の中には多くの混合があり、この混合は神を喜ばせないからです。B、私たちの最も内なる部分にある霊は純粋であり、汚れていません。しかしながら霊は魂と体を経過して出てくるとき、汚れと腐敗によって汚染されるかもしれません。第2コリント7章1節、肉と霊のあらゆる汚れから自分を清め、神を恐れて性別を完成しようではありませんか。C、霊を対処することの重点は、私たちの内側にある不純な動機や意図やその他の混合を対処することにあります。ローマ数字5、私たちは心と良心と霊において純粋である必要があります。マタイ5章8節、心の純粋な人たちは幸いである。彼らは神を見るからである。A、心の純粋な人たちは神を見ます。1、心が純粋であるとは、目的において単一であること、神の栄光のために神の御心を達成するという単一の目標を持つことです。2、純粋な心とは、主を唯一の目標とする心です。3、新約の意味によれば、神を見ることは神を獲得することと等しく、神を獲得することは神の要素、命、性質において神を受け入れることであり、それによって私たちは神で構成されます。神を見ることは私たちを作り変えます。なぜなら私たちは神を見るとき、神の要素を私たちの中へと受け入れ、私たちの古い要素が排出されるからです。第2コリント3章18節、しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。4、神を見ることは、神人であるキリストの栄光の形へと作り変えられることです。それによって私たちは神の命において神を表現し、また神の権威において神を代行します。5、私たちは主の回復のために心が純粋で単一であるべきです。そうして初めて私たちは回復にとって助けとなるでしょう。私たちは正しい良心を持つ必要があるだけでなく、純粋な良心も持つ必要があります。使徒24章16節、私も神と人に対して咎めのない良心を常に持とうと自分自身を訓練しております。第二テモテ1章3節、私は純粋な良心の中で先祖たちから仕えている神に感謝しています。1、正しい良心とは、神と人に対して咎めのない良心です。2、純粋な良心とは、あらゆる混合から清められている良心です。そのような良心は、パウロと同じように、私たちは神と彼の御心だけを尋ね求めていると証しします。C、働きにおける第一の資格は、霊の純粋さです。1、霊が純粋である人を見出すのはとても困難です。純粋さはリーダーシップにおける必要条件であり、また私たちの奉仕の基本的な条件です。混合の問題は働き人の間の最大の問題です。純粋でないことが往々にして誤解と疑いとの源です。第一テモテ3章9節、純粋な良心を持ってその信仰の奥義を保っていなければなりません。2、私たちは霊の中のすべての混合を完全に対処する必要があります。そうすれば、私たちの霊が解放されるとき、危険ではなく、他の人たちに対して問題を起こすこともないでしょう。3、もし私たちが神によって用いられたいなら、私たちの霊は解放されなければならず、 また私たちの霊は純粋でなければなりません。第二コリント六章四節、あらゆることにおいて神の奉仕者として自分自身を推薦しています。六節、純潔にも知識にも辛抱強さにも親切にも清い霊にも偽りのない愛にも。ローマ数字6、新エルサレムの都は純金であって透き通ったガラスのようです。都の大通りは純金であって透明なガラスのようです。 A、 金は神の性質を表徴します。都が純金であることは都が神聖な性質から出てきており、神聖な性質をその要素としていることを示しています。 B、大通りと都との純金は透き通ったガラスのようです。これが表徴しているのは、都全体が透明であって、不透明なところが全くないということです。1、もし私たちが神の性質を私たちの唯一の道とするなら、私たちは純粋になって、何の混合もなく、また透明になって、何の不透明さもないでしょう。2、もし私たちが命を与える霊をもって注入され浸透されるなら、私たちの内なる存在は透明になり、水晶のように透き通るでしょう。C、もし私たちが真実な紹介生活を持ちたいなら、紹介自身が純金でなければなりません。完全に神聖な性質から出てきたものとならなければなりません。ここで私たちは、私たちを浄化し清める十字架の働きを必要とします。啓示録一章二十節、七つの金の燭台の奥義はこうである。七つの燭台は七つの紹介である。第二コリント五章二十一節、神は罪を知らなかった方を私たちに代わって罪とされました。それは私たちが彼の中で神の義となるためです。廃教のキリスト教世界と真の紹介との間の違いは、一方が混合であり他方が純粋であるということです。小地方紹介は新エルサレムのように水晶のように透き通っているべきであって、いかなる混合もあるべきではありません。啓示録22章1節、また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。
クルシャルポイント1、魂や体の中にある不純な意図や動機やその他の混合を対処して純粋な霊を解放する。ローマ数字4、神の子供たちの間の大きな問題は自己と霊との混合です。 B、私たちの最も内なる部分にある霊は純粋であり汚れていません。しかしながら霊は魂と体を経過して出てくるとき、汚れと腐敗によって汚染されるかもしれません。C、霊を対処することの重点は私たちの内側にある不純な動機や意図やその他の混合を対処することにあります。ヘブル4章12節、なぜなら神の言葉は生きていて効力があり、どんな諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊と関節と骨髄を切り離すまでに差し通して、心の思考と意図を識別することができるからです。私たちは霊は清くなければならないと言いましたが、霊そのものは実は汚れていません。確かに第二コリント七章一節は、霊のあらゆる汚れから自分を清めと言っていますが、この汚れは霊そのものではなく、魂と体によって影響を受けたものです。私たちの最も内なる部分にある霊は純粋であり、汚れていません。しかしながら霊を囲んでいるのは魂と体であり、それらはいずれもサタンの邪悪な要素で混合されており、こうして汚れており腐敗しています。ですから、霊は魂と体を経過して出てくるとき、汚れと腐敗によって汚染されます。このゆえに、表されるとき、霊は特定の汚れ、腐敗、不純、不適切さ、その他の様々な望ましくない状態を帯びます。 私たちは一歩さらに前進して、心のすべての消極的な目的、望ましくない意図、不純な好み、不適切な意思、混合した感情を最後まで対処しなければなりません。それによって霊が出てくることができるだけでなく、それはまっすぐで清く純粋な方法で出てきます。霊を対処することの重点は、私たちの内側にある不純な意図や動機やその他の混合を対処することにありますが、良心を対処することの重点は、すべての混合に対する良心の感覚を対処することにあります。霊を対処する実行上の方法は、第一に私たちは混合を積み定めする必要があります。そして第2に、精霊の力によってそれらを取り除きます。例えば、もし私たちが曲がった霊を持っているなら、まずこの曲がっていることを罪であると積み定めしなければなりません。第2に、私たちはこの曲がっていることを精霊の力によって私たちの内側から取り去らなければなりません。積み定めすることも取り除くことも精霊の力を通してですが、それでもそれらは私たち自身の率先することによります。私たちは進んでそのような対処を持ち、願わなければなりません。その時、私たちは精霊の力から引き出すことができます。精霊は私たちの意思の協力を要求します。精霊はこれを得るとき、対処するための力を私たちに供給されます。適用青少年大学生新人編、証1、子供が中3になり、高校受験について初めは楽観的に考えていたのですが、進学の説明会などを聞き、内申点が足りないなどの現実的な問題が明らかになるにつれて、親である私の方が焦ってきてしまいました。少しでも偏差値の高い高校に行かないと、良い大学に入り、良い会社に就職することができないのではないかと思い、子供が十分に勉強していないと決めつけて、毎日衝突するようになってしまいました。もともと子供には若い時に主を経験し、享受してほしいと願っていたはずですが、私の中に不純な願望が多くあったことが暴露されました。しかし毎日の聖書通読やリーゼン州通読、冬の訓練のメッセージを通して、主に照らされ、主を得なければ全ては虚しいことが語られました。私は自分の道を再考し、ある日、車の中で子供の進路についての自分の不純さを主に悔い改め告白しました。志望校に入れますようにという祈りではなく、受験の中で親子が主を経験できますようにと祈りました。隠された不純な願望のゆえに狂ってしまっていた私の中の包囲自身が神だけをゴールにすることに定まり、平安が来ました。子供も落ち着いてきて、主の憐れみにより志望校にも受かりました。主に協力して今後を取り除き、純粋に主を追い求めることができますように。証2、6年前、友人を教会の集会に誘い、たびたび来るようになって集会を楽しむようになりました。ある時の集会後に取り組んで福音を伝えてバプテスマを進めましたが、様々な理由で拒絶されました。もともと福音を伝えるのが苦手な私は、どのように検討したらよいか困ってしまいましたが、近くで聞いていたより兄弟が話の輪に入り、言い訳を言っていないで、あなたは早くバプテスマしてくださいとはっきり言われました。それを聞いた友人は反発することなく、むしろはっきり言われて解放されたようでした。それを見ていた私自身は、はっきり言わなかったことを照らされました。私は自分の発言によって失敗することを恐れるあまりに、率直に言うことができないと言いました。友人の救いを願っているようで、実は表面的な平和な関係を維持しようとしていることを主に悔い改めました。友人はその後も集会に来続け、数ヶ月後にバプテスマされ、奉仕をするようになりました。祈り、おう、主イエスよ、私の霊は純粋ですが、霊を囲んでいる魂と体はサタンの邪悪の要素で混合され、腐敗しているので、霊が出てくるとき不純なものを含んでしまいます。 私は自分の意志を使って照らされ、住み定めされることを、精霊の力によって不純な動機が取り除かれることに協力します。
クルーシャルポイント2。神の御心の成就だけを見つめる、単一で純粋な心を持つことがリーダーシップには必要である。ローマ数字5。私たちは心と良心と霊において純粋である必要があります。C、働きにおける第一の資格は霊の純粋さです。1、霊が純粋である人を見出すのはとても困難です。純粋さはリーダーシップにおける必要条件であり、私たちの奉仕の基本的な条件です。混合の問題は働き人の間の最大の問題です。純粋でないことが往々にして誤解と疑いとの源です。2. 私たちは霊の中のすべての混合を完全に対処する必要があります。そうすれば私たちの霊が解放されるとき、危険ではなく他の人たちに対して問題を起こすこともないでしょう。第2コリント6章4節。あらゆることにおいて神の奉仕者として自分自身を推薦しています。6節。純潔にも知識にも辛抱強さにも親切にも清い霊にも偽りのない愛にも。混合の問題は働き人たちの間で最大の問題です。私たちはしばしば兄弟たちの中の命に触れるとき死にも触れます。私たちは兄弟たちの中の神に触れるとき彼らの事故にも触れます。私たちは柔和の霊に触れますが頑固な事故にも触れます。私たちは精霊が彼らの中にあることを見出しますが、彼らの中に肉があることを見出します。もし神が私たちに言葉の務めにおいて仮に使えることを意図しておられるなら、またもし私たちが神のために語らなければならないなら、私たちは恵みを求めなければなりません。私たちは次のように言わなければなりません。神を私の中で働いてください。私の外なる人を砕き、それを引き裂き、それを内なる人から分離してください。もし私たちがこのような解放を経験したことがないなら、私たちが口を開くときはいつでも無意識のうちに私たちの外なる人を表現するでしょう。私たちはあるがままの私たちです。私たちは見せかけることはできません。もし私たちが神によって用いられたいなら、私たちの霊は解放されなければならず、この霊は純粋でなければなりません。もし私たちの外なる人が滅ぼされていないなら、私たちは言葉の奉仕者として使えるとき、自分自身の荷をもたらすでしょう。主の皆は損失を被ります。それは命の不足のゆえにではなく、私たちの混合のゆえにです。主の皆は損失を被り、紹介も損失を被ります。紹介生活の中で、また主の働きの中での不純は基本的な殺すものです。それはあなたが不純であるなら、あなたを含むすべてのものを殺します。特定の事柄に関して決定を下すとき、不純にならないように、私が何年もの間、どれほど恐れおののいていたのかを、主だけがご存知です。適用、ビジネスパーソン大学院生編。マタイ5章8節。心の純粋な人たちは幸いである。彼らは神を見るからである。心の純粋な人、心が純粋であるとは、目的が単一であること、神の御心を達成して神に栄光を期すというただ一つの目標を持つことです。これは、天の王国のためです。私たちの霊は、キリストを受け入れる期間です。私たちの霊はキリストが命の霊として成長する土地です。第2コリント1章12節。私たちはこの世にあって神の純粋さと誠実の中で肉の知恵においてではなく神の恵みの中で振る舞いました。証。私は心が純粋になりたいという願いが救われて2年後の大学3年生の時に主によって起こされました。主はたびたび純粋な心で主を愛するようにと私に語りかけ、また私の心の不純な動機、すなわち自分の益のため、自分が称賛されるためなどの隠れた動機を照らしてくださいました。私は自分の不純な動機の罪を告白しました。そして自分自身の中には神に絶対的に性別された性質がないので、キリストを全焼の下げ物として取り、神聖な性質に預かるしか道がないことを認め祈りました。この経験は全時間訓練の時に役立ちました。約1000名の訓練生が参加する中で、成功した証を聞くと嫉妬したり、自分が成功すると高ぶったりする中で、私は再び祈りました。主イエスよ、私は心の純粋な人ではありません。私は全焼の捧げ物であるあなたに手を置き、あなたと結合します。私の欠点があなたに生き、
あなたの徹底的に性別された性質、完全に純粋な性質を受け取ります。このようにして私は肉の働きである嫉妬、焦り、怒りなどから解放され、主の霊で満たされて奉仕に集中することができました。私は主と共に出て行き、福音を大胆に伝えることができました。さらに福音チームにおいてリーダーシップを発揮することで、心の純粋さが極めて重要であることを実感しました。個人的な好き嫌いなどに影響されていると、メンバーを公正に裁き導くことができなかったからです。私はその都度、王主イエスよ、私は自分の不純で汚れた性質に従ってリーダーシップを発揮することはできませんと祈りました。このようにしてチーム全体が祝福されました。祈り、王主イエスよ、私は自分の不純な動機などの罪を告白します。全焼の捧げ物であるキリストと結合し、不純さを主に生かせ、主から神聖な性質を受け取ります。純粋な心で主を愛するように、私から出てくる霊の中のすべての混合を完全に対処してください。神の御心の成就だけを見つめる単一で純粋な心を持たせてください。